岡山県がお送りする県民の皆さんへの時間です。今朝は社会を明るくする運動協調月間について、岡山県暮らし安全安心課の大崎桜花さんにご紹介いただきます。大崎さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
7月は社会を明るくする運動協調月間ということですが、この社会を明るくする運動とはどのようなものなのか改めて教えてください。
はい、すべての人が犯罪と非行の防止や罪を犯した人たちの立ち直りについての理解を深め、それぞれの立場で犯罪や非行のない安全で安心な明るい地域社会を築こうとする全国的な運動です。
全国的な運動なんですね。
はい、
今手元に今年の社会を明るくする運動のポスターがあるのですが、男性が夜穏やかな表情で星空を見上げている、そんな様子ですね。このポスターにはどういったメッセージが込められているんですか？
はい、ポスターに描かれている男性は、出所後罪を犯した人のことを理解して雇用している協力事業主をはじめ、多くの人々に支えられ孤独から抜け出し前向きに生きていこうとする姿を表しています。
はい、
ポスターとその詳しい物語については法務省のホームページに掲載されていますので、ぜひご覧ください。
はい、こちらのポスターにハッシュタグ生きづらさを生きていくと大きく書かれていますが、こちらにはどんな思いがあるんでしょう？
はい、これは今年の社会を明るくする運動のテーマになっています。
ええ、
犯罪や非行の背景にあるさまざまな生きづらさに寄り添い、人と人とが互いに支え合うコミュニティを築くことで安全で安心な明るい社会の実現につなげたいという思いが込められています。
この男性は生きづらさに寄り添ってくれる人たちのおかげで立ち直ることができたということなんでしょうね。
はい、
うん、
しかし実際にはこの男性のように立ち直ることができた人ばかりではありません。令和4年版の犯罪白書によると、刑法犯で検挙された人のおよそ半数が再び犯罪に手を染めてしまっているというデータがあります。
再び罪を犯してしまう人が半数近くもいるんですか？
そうなんです。罪を償っても社会で立ち直ることは簡単ではありません。帰る場所や相談できる人がいなかったりすると社会から孤立してしまい、再び罪を犯してしまうという悪循環に陥ってしまいます。
立ち直りを決意した人を再び地域の輪に迎えることが犯罪を防ぐことにつながって、社会が明るくなるということですね。
はい、自分の過ちと向き合い反省することが何よりも大切なんですけれども、それだけではなく、犯罪や非行をした人に再び地域社会に受け入れ、見守り、孤立させないようにすることもまた明るい社会を築くためにはとても大事なことです。
そうですね。7月が社会を明るくする運動の協調月間ということで、これをきっかけに皆さんの理解が深まっていくといいですね。
はい、このラジオのお聞きの皆さんをはじめ、少しでも多くの方にこうした実情を知ってもらい、再犯防止への理解を深めてもらうきっかけになればと思っています。また、協調月間である7月中、岡山県立図書館では、社会を明るくする運動についての展示を行っております。
はい、
法務省の各種 SNS や公式 YouTube チャンネルでも、様々な広報・啓発活動を行っています。ぜひご覧ください。
はい、今朝は、社会を明るくする運動協調月間について、岡山県暮らし安全安心課の大崎桜花さんにお話しいただきました。大崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
続いて、特別史跡旧静谷学校からのお知らせです。旧静谷学校では、ノートルダム聖心女子大学名誉教授の上田康嗣氏を講師に迎え、静谷学校を設計した江川三郎八の建築活動というテーマで文化講演会を開催します。建築技師である江川三郎八が設計した静谷学校資料館は、国の登録有形文化財に登録されています。講演会では、江川氏が設計した建物の特色と建築に対する思いを分かりやすく解説します。日時は今月29日土曜日午後1時半から。開催場所は青少年教育センター静谷学校の視聴覚室です。参加費は無料ですが、参加には事前の申し込みが必要です。先着順ですので、お早めにお申し込みください。締め切りは来週月曜日17日です。詳しいことは、 特別史跡旧静谷学校検証保存会史跡管理事務所、電話0869-67-1436、0869-67-1436までお問い合わせください。岡山県がお送りした県民の皆さんへ、中村恵美がお伝えしました。